新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の23日水曜日です。今日のニュースいきましょう。欧州中央銀行 ECB がステーブルコインのリスクを指摘。暗号資産業界の有識者らがフィンセン文書を非難。アモニカブランズのゲームタイトルがダッパーラボの独自ブロックチェーンフローに移行。アメリカ CIA がブロックチェーンなどの新技術の開発研究をする CIA ラボを設立。
一つ目のニュースいきます。欧州中央銀行がステーブルコインの現状と金融政策、安定性、決済などへの潜在的な影響を検証する論文、ステーブルコインズ Implications for Monetary Policy, Financial Stability, Market, Infrastructure and Payments, and Banking Supervision in the Euro Area を9月22日に発表したというニュースです。ステーブルコインは暗号資産の付随通貨、決済通貨、価値貯蔵のための通貨の3つの利用法があると欧州中央銀行はこの論文に記載しております。また決済通貨、価値の貯蔵のための通貨として利用された際にリスクが潜んでいると伝えております。ただ欧州中央銀行は価値の貯蔵としてのステーブルコインの普及は決済通貨としての利用シナリオよりも著しく低いだろうと伝えております。欧州中央銀行がステーブルコインのリスクとして考えているのは、決済通貨としてのステーブルコインへの取り付け騒ぎが起こる可能性と、欧州地域以外の決済システムを利用することです。新興市場でのステーブルコインへの取り付け騒ぎは、資産が存在する先進国市場に打撃を与える可能性があり、突然取り付け騒ぎが発生すれば、短期の政府債務市場と銀行の両方に影響を与える可能性があるとのことです。その他の具体例として、ステーブルコインは中央銀行のマネタリーポリシーの一環としての政策であるマイナス金利実施を困難にさせる可能性があると論文で伝えられております。また銀行の手数料収入を減少させる可能性があることも伝えられております。そして欧州中央銀行は、技術革新から最も価値のあるものを安全に引き出し、幅広いユーザーの利益になるような民間セクターの取り組みを可能にしたいと結論を述べております。補足をします。9月20日にアメリカ通貨管理局が国立銀行と連邦貯蓄協会に対してステーブルコインのために準備金を保有することを許可しました。アメリカ通貨管理局の文書では、ステーブルコインとはホストされたウォレットに関連付けられた暗号資産の単位で、単一の俯瞰通貨に裏付けられており、ステーブルコインの保有者が発行者に換金要求を提出すると、その裏付けとなる俯瞰通貨に対して1対1の割合で換金可能なものであると定義されております。欧州中央銀行もステーブルコイン含め中央銀行デジタル通貨への研究は熱心で、引き続きその研究成果を発表し続けてくれるでしょう。続いてのニュースいきます。暗号資産業界がフィンセン文書の問題を通して政府と規制当局の失敗を非難しているとディクリプトが報じたというニュースです。フィンセン文書とは、2000年から2017年にアメリカ金融当局に送られてきた金融取引に関する顧客の不審な動きなどの報告がまとめられたものです。事態が明らかになった経緯は、アメリカ財務省の金融犯罪取締りネットワークが管理していたフィンセン文書が流出しまったからです。またフィンセン文書によって世界的に著名な金融機関である HSBC、JP モルガン、バンクオブアメリカ、シティバンク、バークレイズ銀行、ドイツ銀行などがテロリストや犯罪者らの資金取引を認めていたことが明らかになりました。暗号資産に特化したアドバイザリー企業であるフアン・ラノス・アドバイザーズのコンプライアンス担当役員兼アドバイザーのホアン・ラーノス氏は、今日問題となっているのは政府や規制当局の正当性と能力です。 フィンセン文書は不適切な設計、歪んだインセンティブと私たちの欠陥のある人間性に関係している世界的なシステムの失敗の結果ですとディクリプトに語っております。続いてブロックチェーンリサーチラボの共同設立者であるインゴ・フィードラ氏のコメントです。要点は犯罪者に刑法を適用することです。過去のマネーロンダリングの不祥事で銀行が支払わなければならなかった罰金は通常銀行が不正な流れを処理して得た利益よりも小さかったです。刑法が最終的にこのようなケースに適用され、責任のある銀行員は刑務所に入るべき時が来ています。続いてチェーンナリシスの政策責任者であるジェシー・スピロー氏のコメントです。ブロックチェーン分析と組み合わせた暗号資産固有の透明性は金融犯罪の検出、報告、調査をより効率的にします。従来の資産クラスではこのような透明性はありません。
続いてのニュースいきます。中国香港を拠点とするゲーム開発会社アモニカブランズが同社が提供するゲームタイトルスターガールをブロックチェーン開発企業であるダッパーラボの独自ブロックチェーンフローに移行することを9月22日発表しました。またアモニカブランズはフローにて元グランプリをテーマにしたブロックチェーンゲームをリリースすることも合わせて発表しています。アモニカブランズが提供しているスターガールは月間アクティブユーザー数 MAU100 万人、日間アクティブユーザー DAU が18万人を誇るファッション RPG で女性に支持を集めるゲームであるということです。スターガールのフローブロックチェーンでのサービス開始は来年2021年を予定しており、元 GP のブロックチェーンゲームについては機能提供を今年の10月から12月中に行い、正式ローンチを2021年に予定しているということです。補足をします。アモニカブランズはスクウェアエニックスも出資するブロックチェーンを活用したゲームプラットフォームザ・サンドボックスやフォーミュラ 1F1 の正式ライセンスを受けたブロックチェーンゲーム F1 デルタタイムを開発する企業です。先日9月2日にアモニカブランズは同社が開発する F1 デルタタイムをはじめとしたモータースポーツゲームのユーティリティートークン REVV を発表しています。また先日9月16日には日本の暗号資産取引所を運営するコインチェック株式会社とアモニカブランズがザ・サンドボックス内で利用可能なノンファンジブルトークン NFT の取り扱いを目指して提携を発表しています。またダッパラボは2017年11月にリリースされたブロックチェーンゲームクリプトキティーズを開発した企業で NBA トップショットや総合格闘技プロモーション会社 UFC に関するブロックチェーンゲームも現在開発中です。アモニカブランズは2018年11月にダッパーラボのシリーズ A のラウンドに1500万ドルを出資した企業のうちの1社です。他の出資企業にはサムスン、ワーナーミュージック、アンドリーセンホルイッツなどがいます。続いてのニュースいきます。アメリカ中央情報局 CIA が新技術を開発研究する部門 CIA ラボを設立したことを9月21日発表しました。この CIA ラボでは分散型台帳、ブロックチェーン対応テクノロジー、最先端素材と製造の開発、人工知能、機械学習、データ分析、バイオサイエンスとバイオテクノロジー、仮想及び拡張現実、高性能なコンピューティングと量子コンピューティング、次世代の無線及び電気通信技術、ロボット、自律型ヒューマンインターフェースのシステムの分野についても研究開発を行うということです。今回の発表によると CIA ラボは CIA と民間、学会と連携することで CIA の使命を支援する科学技術ソリューションの研究開発を行うということです。はい、本日のニュースは以上となります。そしていよいよ来週になりました。新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBIR3 ジャパン株式会社が共催するオンラインイベント、企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化、こちらが来週9月29日火曜日14時より開催いたします。こちらのイベントではブロックチェーン業界のみならずデジタルトランスフォーメーションをご検討の多くのビジネスパーソンの方に学びを提供するイベントとなっております。こちらは無料のオンラインイベントとなっておりますので、ぜひお気軽にご参加していただければと思います。そして連日セッションの紹介をさせていただきました。本日は16時30分から17時、そして17時5分から17時35分、そして17時40分から17時55分、3つのセッションの登壇者を紹介させていただきます。まず1つ目、16時30分から17時、マルコポーロが切り開く事業会社のための貿易金融です。こちらは株式会社三井住友銀行のキム・タソム氏、そして SBIR3 ジャパン株式会社の山田宗俊氏が登壇をします。そして17時5分から17時35分、見えてきたブロックチェーンのサプライチェーン適用性、トヨタグループ向け商取引 DX 基盤構築を通じてです。こちらに登壇するのはトヨタ通商システムズ株式会社ブロックチェーンビジネス担当主幹である高潔明俊氏です。そして最後、17時40分から17時55分、ブロックチェーンビジネスの広げ方、畳み方、こちらは僭越ながら株式会社幻冬舎新しい経済編集長のしだらゆうすけが登壇をさせていただきます。 連日お伝えさせていただきました他のセッションのイベント登壇者、そしてその他詳細につきましても、新しい経済の当イベントの告知ページをご覧になっていただくか、TPIX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただければ確認ができます。またよろしければそちらでお申し込みもしていただければと思っております。9月29日火曜日14時から18時、無料オンラインで開催をさせていただきます。ぜひ振るってご参加、ご応募お待ちしております。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべき、ブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。